はい、ではではバンド初心者あるある続いて参りましょう。ギタリストには F の壁がある。おお。 F って指一本ガンって全部押さえるやつよね、うん、
あった。
私それでギターやめました。
ドラムのナナイちゃんやめた。
やめて、はい、ゾウさんギターを小学校の時買ってもらって、うん、F ができなくてちょっとちょっと、はい、
ユキもあのギター買ってもらって小学校6年生の時にあの落葉とか名残雪弾いて、うん、なんか F が出てくるのが何かしらあったんですよ、うん、22歳の別れとかで、うん、あ無理進まないとベースもう当たり前にもちろんできてギター。
あでも割と簡単にじゃないんですけど、私手が大きいんですよ、うん、
指長、長、
うん、あ指長、うん、
なので結構割と簡単にクリアできちゃった記憶がありますね。
かなこさん
綺麗な指
で、ね、ギタリストって愛子ちゃんも指似てるかも。なんとなくこうみんなまあ抑えられるから今があるんだけどこれ今もなんて言ったら進んでないんやけど、あとねこんなあるあるも1オクターブ上にチューニングして弦が切れる。バンド初心者あるある。
あーなんか一弦とかをくるくる回して
ある
怖いよね。
怖いです、うん、もう顔をこうのけぞってこうやってチューニングします。
ミミズバレになったことってある。
あーないっす。ないっ
す。ごめんなさい、ありましたっす。でも怖くて、あ、エレキ無理と思う。
寄ってたんだね、顔が。
そう、一生懸命こう真剣にやりすぎて、これあるんって言うんですね。ね、弦、未だにこうチューニングして切るなんてもうないですよね。過去のお話。
もうない。
最近はない。確かに初心者の頃はそうなんです、うん、こあの1あの5 6 5 4ってチューニングしながらどれも合わないどれも合わないって言ってバーンって弾い
てどんどんどんどん上がっていく、ね、これが結構あるみたいです。で怖くてやっぱできなくなっちゃったって、F と同じくらいできなくなっちゃったシリーズなんです。では参りましょう。ラジカルランドどうでもいいランキング、バンド初心者あるあるどうでもいいが好き泣きちゃうのどうでもいいランキング続いて練習の合間はみんながドラムを叩きたがる。
あこれ初心者じゃなくてもあると思う、
はい、座りたくなるあそこに、
うん、そうなんだ、やっぱりあるんですね、うん、
泣きとかも先まに座って
たまに座って、うん、8ビートしかできない、うん
そうなんだ。でじゃあ弾けるから、あマイク叩いちゃった。叩けるからナナイちゃんのドラムちょっとなってこともあるかな、
うん、たまに多分あなんかこういう風なこう曲作りをしてる時にこういう風に叩いてって口でうまく言えない時とかなんか全然できてないんですけどなんかこうやってやツタツタツタツタツタツタみたいな
言わんとしてることは感じ取
ります。
そうなんだ。ギター以外に中山さんが弾ける楽器ってあります
か？ないんですよ。
オンリー、
うん、もう最近ピアノというか鍵盤を練習し始めてやっとこう あコードあこうかみたいな分かってきた。なんか
違いますか？出てくるものも
違う。あのね鍵盤の方が分かりやすいですよね、一面に並んでるから。あギターってあの3弦あの変わるじゃないですか、うん、うんああコードだからこっちでやったら分かりやすいんだ。ちょっとややこしいコードとかも。
あそうなん、なんかそれはちょっと聞いたことがあってやっぱりそうなんですね、
うん、
出てくるメロディーとかも変わってくるって。
曲を作ってみたら全然違う曲ができる、
広がる
って、うん、フラットファイブとかさ、おーみたいな私の曲でフラットファイブ、
そうなん、うん、じゃあまたそこから
また楽しくなっちゃう、うん、
あじゃあそのキーボードでできた曲、うん、また教えてください。
わかりました
続いてラジカルランドどうでもいいランキング
言い方
楽器を背負って歩くとドキドキする、でもちょっと嬉しい。
あ
初心者、
あ初心者はそうですよね。
もうピッカピカのケースに入ったピッカピカの楽器を、まあ、ギターベースのことだと思うんで背負って、うん、覚えてますか？
でも今でも新しい楽器を買った帰りとか嬉しいですね。
それはもういつまでも持ち続けているドキドキ感じられるのが楽器な、一番最初に買った楽器ギターどのメーカーで何色の、
ヤマ、私はヤマハの青いストラットで、横浜駅の裏ので買ったんですけど、
あ、
ただ青いから買ったんです。青がかっこいいと思って、ピックガード白かったのを黒に変えて、
あの横浜駅の裏の7階にある楽器、
そうです、
あ、
はい、続いて
続いて参りましょう。曲が決まらない、これあのコピーバンドです。初心者バンドなので、まずコピーから好きなバンドもね、プリプリだったりあるじゃないですか。その時に何をやるってなった時にメンバーみんなで話し合って曲が決まらないっていうのが初心者のあるあるで、あの曲はとか、あれはちょっと今の状態だとドラムが難しいとか、ギターソロが難しいっていう無限のループって書いてありました。
なるほど、
今の曲のが決まらないとはまた全然違う、決まらない。一番最初にコピーした曲覚えている方教えてください。
一番最初
なんだ、
バンドでってこと、
バンドで。
あ、私前に
ナナイちゃん、
あのピンクパンダっていうバンドをやってた時の、みんなが楽器はじめ、私はドラムを習ってたことがあったんですけど、楽器初めてで一番最初にやった曲がナインティーングローニーアップで、もう本当にみんな何もできない一生懸命練習して初ライブでやりましたね。
ピンクパンダだったんだね。
そうなんですよ。
うん、
知ってる、何だね、他覚えてるのあります？それとも、まあ、一番最初じゃなくてもこの曲最初にやったっていうバンドで、
椎名林檎さんの歌舞伎町の女王をやりました。
おー、難しそう、
難しそう。
で、楽器始めて2ヶ月ってこれかみたいな。
それはすごい。
だいぶ何も覚えてないです、もう緊張しすぎて。
あ、
ライブ2曲ぐらいしかやんなかったんですけど、もうみんなひどいっすよね、みんなもう
そんな難しい曲を提供してくるなんて。でもその音楽の学校ってとか、そういうなんかそういうつながりがあるとすごく難しいのを提供してきたり、これはっていうのでをチャレンジしたがったりとかありますよね。ちなみに中山さんが一番最初にコピーしたバンドの曲、
それはまた出てくるんですけど、ランナーウェイズのチェリーボム。コードも簡単だし、でバンドスコアが売ってたのかな、パートごとの、あの子が一冊になったのか、それをこうみんなでこう、あの曲とは縁があるんです。なんか未だにね、ブードゥーでやってるんです。あの曲
進化しますか、やはりコピーしてるバンドの曲も
しますね、
またライブでそれを聴ける時がありますよね、
あると思います。
さあ今日はガールズロックバンドの皆さんをお迎えして、バンド初心者あるあるお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
バンド初心者あるある、続いて初のライブハウスでの対バンはみんな怖く見える。
あります。
あったかな。あ、でもみんなが、なんかすごい業界の人みたいな感じで普通に地元の高校生とかと対バンなんですけど、なんかみんなすごい分かってる、俺は分かってるみたいな感じに見えたりとか
、
あとは今でこそなんかこうライブハウス、いろんなライブハウスとかも綺麗な箱とかもいっぱいあるじゃないですか、でも私初めて出たところがすごいタバコ臭い、もう暗いザライブハウスみたいなところだった
んで、虫にセカンムン
ムンの、
そうなんだ、
だから怖いって思いました。
ね、そういう経験も経て、もうみんなライブハウス形も違うしステージも違うけど、そこでいつもの自分たちを出せなきゃいけないって、出せる人たちってすごいなって、そこの環境に飲まれないで、それがバンドのすごいところだなって思いますね。では今まゆちにね感想を言っていただいたので、ここで1曲、ザ・リープスの曲を 聞きたいなと思います。いいですか。
はい、私たち今月で結成6周年を迎えました。
おめでとうございます。
でライブもあるのよね。
ライブも、3月の11日に、横浜の、日の出町駅の近くにあります、うん、クラブセンセーションという、
おい、言えました。ありがとうございます。
何度も、うん、大好きなとこです、うん、
はい、そこで、ワンマンライブやらせてもらいます。その日も絶対この曲、歌うと思いますので、うん、ぜひ、ラジカルランドお聴きの皆さんもこの曲覚えて当日一緒に歌ってください。ザ・リープスでハッピーバースデー。
リープスでハッピーバースデーでした。
もう2人だけで演奏した2人だけの音なんです。
すごい、うん、お誕生日の歌なの？
お誕生日もありますし、あとはいろんなこう新たな挑戦とか、うん、こうそういう人にも向けて、うん、新しい一歩おめでとう、
夢が生まれた日、うん、おめでとうっていう感じなんで、
うん、2人でバンドできるんだな、成立するんだなっていうのを知ったのはこのリープスの2人なんですけど、この2ピースバンドっていうのは昔もいたりとかしました？
うん、
なんかプリプリ時代にこう対バンしたバンドだったりとか。
あ、いなかったかも、
うんうん、 すごいかっこいい、
最近ちょっとずつ増えてきてるみたいで、
うん、3ピースブームから今2ピースもどんどんどんどん増えて、うん、音楽ってこうじゃなきゃいけないっていうのは本当にないんだなっていうのもメンバーの数でも感じられるという、ね、ハッピーバースデーお送りしました。
ありがとうございました。
さあ今日はガールズロックフェスティバルということでバンド初心者あるあるお届けしています。続いてまいりましょう。バンド初心者あるある。バンドの名前は居酒屋で決まる行くでしょう行くでしょう。でもう一つ、練習よりもライブよりも打ち上げがメインこれちょっときっとみんなは経験してることだと思うので聞かせてほしいなって思うんだけど、やっぱそれが大事だったり盛り上がったり。
多分男の子のバンドの方があると思いますね、
うん、あそうなんだ、う
ん、なんかでうちクレアの場合とかは割とのんべ私だけなんですよ。
あ、なきちゃん、
はい、まあ、私だけなきだけお酒飲むんですけど、それ以外のメンバーあんま飲まないから、あのメンバー名前決めたの多分ファミレスとかなんですよね。健全な
ガールズロックバンドはファミレス。
ファミレス。
じゃあこれ男子バンドなんだね。
あでもリープスは居酒屋です
。見た。見てた。そうなの。じゃすごい話し合ってリープスもクレアもバンド名決めた。
すっごい時間かかった。
うん、確かに。うんうん、そう 前のバンドの名前がすごい長かったから短くしようっていうので、長くて間違えられるし、うん、覚えられないみたいなのがあるからちょっと短く一言でって言ってそうクレア、ドラムのミクの家の
飼ってる 犬、
犬の名前、
はい、そうなんだ。じゃあ、ね、リープスとクレアはもうそうやって一生懸命みんなで考えて生み出した名前と、ね、ぜひもうお聞きの方にももうすぐ暗記して覚えて、 このバンドがこうラジカルランド出てたっていうのも何年先も思っていただけるように音楽もね皆さんに届けて残したいなと思います。さあ今日はバンド初心者あるある皆さんにも参加していただきましてありがとうございます。
ありがとうございます。
では続いては、
はい、今出ている一番新しいシングルの曲です。それでは聴いてください。クレアでフェイク。
ラジオパーソナリティとして12年、伊藤はさまざまな番組を担当してきた。
皆さんこんにちは、ゆきこと伊藤ゆきです。ラジカルランド。
そんな伊藤には容姿の他に大きな悩みがあった。それは何でもない時に噛むこと。伊藤は悩んだ。パーソナリティとしての仕事、それがこんなにカミカミでいいのだろうか。その時伊藤は思った。この仕事面白くてなんぼ、カミカミだっていいじゃないか。それに気がついた時、伊藤は変わった。ずっと探していた理想の自分で、もうちょっと噛んだっていいじゃないか。そしてこれからも徹底的に噛みまくろうと思った。世界中に溢れているため息と、僕の甘酸っぱい挫折に刺さる。ほんとすいません、噛んではいけません。噛み始めたのが2002年からなんですけど、いまだに噛みます。
噛み始めた。
あ、また噛んでらって思ってくださるのがラジカルランドのリスナーさんで、もう本当失敗の連続だったんですけど、もうその失敗がストップすることもなく、このままゴールに滑り込もうかなと思ってます。で、今日はあのプリンセスプリンセスは元ってつけたくないのが私の本当の感想なんですけど、元ってつけた方がいいんですかね。
どちらでも、
うん、大丈夫ですか、うん、あの大きなステージ、うん、たくさん上がられたじゃないですか、うん、今だから言える笑える大きな失敗ってありますか。
大きな失敗、いや、ちっちゃな失敗がもう数限りなくあって多分大きくなってると思うんですけど、あの水泳大会に出ることになって、
あの女だらけの、
はい、
あの、
うん、まあ、名前が前の時なんですけど、でプールでみんなで練習して、一人で先に飛び込んで泳いだ後ブワーって上がったらベロって出てたって。
そうなんですか。
かなちゃん出てる。
伝説の、
はい、あ、出してしまいました。
それはミュージシャンとして以上の、
うん、以上の
スペシャルサービス。
あの、うん、水泳大会では出してないですよ、練習の時に。ちゃんとテレビでは出してないです。
テレビだったら偉いこと。多分練習だから言えることって、はい、今だから笑えること。へえ、みんなこれを越せる失敗笑えるのあるかい。それをきっとファンの方はちょっと失敗いっぱいで、本人たちは嫌かなって思っても、うん、それがその時の思い出として楽しんだり、
うん、ハプニングその時だけですもんね。
そうなんよね。ギター持たないでステージ上がっちゃったとかある？毎
日。私よくあるのが、あの曲を飛ばしちゃったりするんですよ。セットリスト決めてるんですけど、
どうす、ギターじゃない、どうする
で、なんかそういう時って私はそのままセットリスト通りにやってると思ってるんですけど、ナナエちゃんがそれに合わせてくれて、あ、飛ばしたんだこの曲、時間、持ち時間がもう少ないからかなとか思って、
だから毎日グッジョブだよとかって思って計算してくれてありがとうって言った、ね、
って何がみたいな、
え、あの曲やってないよね、
あ、やるの忘れたみたいな。っていうことが結構しょっちゅうあるんですよ。
年がら年中、
年がら年中。ファンの皆さんごめんなさい。
それは2人しか分かんないことだよ ね。
そうですね。
セットリストだから後からこうね、あの、うん、書いてアップしてくれたりするバンドもありますけど、うん、まあ、2人だからそれが結構成立することでも、はいはい、あ、ならではの良さでもありますよね、うん、人数がこういっぱいいる場合にこう失敗して助けてもらって、うわーよかったみたいな何かってあります？
あ、あれだ、 あの
愛子ちゃん、
あのギターの弦が あのこれ
そう
ギターの弦が切れて
ですあのすごいうちらの主催のクレア主催の連続ライブの時の最後の、うん、
最終日の最後の曲の
最終日の最後の曲の時にギターの弦が切れ て、
うん、あやべえと思ってでドラムのミクの方向かってバッあの後ろ向いてバッテンってやって
できないって
できないって、うん、そしたら気づいてくれて、うん、あのドラムソロ入れてくれて、
すごい
急遽ドラムソロでなんか照明さんも合わせてくれて
バッ、
そうすごいなんか演出みたいにしてくれて、
でさあの泣きも、
うん、そっからもうなんかそうただもう煽ってもうこれから最後行くぞみたいにしてで、はい、OK みたいになったら行くみたいな、
うん、すごい
サブギター置いてたんでそっちに変えて
わ焦った
でそしたらなんかもうお客さんが演出みたいに思ってくださってたから、うんうん、ライターの方も書かないでくれてそれを
そうなんだ
だから今だから言えることなんですけど、
ね、今あれがそうだったのって思っているファンの方もね、うん、メールもいただきましてお渡ししましたので、
はい、ありがとうございます、ね、
お渡しました、うんおうん、そういうピンチに一番プリプリ時代強かったメンバーってどなたですか、
みんな強いですよそれぞれに、うん
はい、じゃあもう助けられ
そうの、ね、みんなあるよね、うん、助けたり助けられたり、うん、愛がありますね、
うん、ね、なんかそういうの聞くと素敵だないいなって思いますね、うん、仲間っていいですね、うんうんうん、さあここでですね最後にお一人ずつあのライブのお知らせなどをもう一度改めてお願いしたいんですけど、まずはブードゥーハワイアンズが3月31日に、これは普通のライブじゃないライブ、プロレスラーと一緒に、
はい、
これはステージじゃなくてリングに立つんですか？
もうあるのかな、どうなるんだろう。
クラブチッター川崎でありますね、はい、ニューロティカとか大月健二さんなども出演され、プロレスラーもいっぱい出ると、
はい、
そこにブードゥーハワイアンズも出演されます、はい、詳しくはブードゥーハワイアンズのホームページ、また中山かな子さんのフェイスブックなどをご覧ください、はい、ツイッターもブードゥーありますよね、
あります、
はい、ご覧ください、はい、そして明日ライブがあるのはクレア、
はい、
うん、
明日、ギターの愛子が明日でラストライブということで、はい、急遽昼の12時から下北沢のモザイクでワンマンライブを開催することになりました。ぜひこのラジカルランドを聴きの皆さんにも大変お世話になったので、
大変お世話だったのでぜひ
ぜひ会いに来てください、はい、お待ちしております。
お待ちしてます、
あの同じアーティストとしてこれから先同じところに立ったりすることはあるけど、クレアのメンバーとしては、はい、メディアはこれが最後、
そうですね、うん、クレアとしては、
としては最後、はい、じゃあどうぞ愛子さん何か放送を聞きの方とメッセージもくださってるので、
はい
はい、何か一言いただけますか。
はい、放送を聞きの皆さん、あとメールくださった方々ありがとうございました。クレアとしては出演が最後になりますが、クレアも私愛子もよろしくお願いします、
うん、愛子ちゃんギタリストとして番組も応援したいなと、はい、私も個人で応援していきたいなって思います。はい、ではリープスおめでたいね、
はい、
周年の、
はい、6周年のワンマンライブを3月の11日に、横浜のクラブセンセーションというライブバーで、開催します、うん、曲もたくさんやりますし、私たちあのこの放送で何回かあのお話しさせてもらってるんですけど、今ラジカルランドという曲を作ってまして、
それを聞いて私番組終了をお伝えする前だったので胸が痛みすぎてちょっと言葉詰まって申し訳ないなって、でもそれを宝物にそれを持ってゴールしようかなと思います。
その曲を、ワンマンの日に、
え、本当に
できたらいいなって今準備してます、
はい、ありがとうございます。
リスナーの皆さんもぜひ足をお運びください。
3月11日横浜のクラブセンセーションでリープスの6周年記念ワンマンライブ、ワンワンライブ、
ワンワンライブ
かわいい
ありますね、はい、足を運んでください。さあ今日最後にお送りする1曲流れてまいりました。私が選ばせていただきましたジュース・ニュートン、ザ・スイーテッド・スイング。Little sleep still in your 30分からお送りしてきましたラジカルランドスペシャルプレミアムラジカルランドプレラジガールズロックスペシャルお別れの時間です。今日は最後までありがとうございました。メッセージをたくさんくださったリスナーさん、来週もたっぷりお届けいたしますのでお待ちしております。では最後にラジカルランド、お相手は
中山加奈子と
ザ・リープスの真由地と
ザ・リープスの七重と
クレアの愛子と
クレアのなきと
ユッキーこと伊藤ゆきでした。ラジカルランド、この番組はお聞きの皆さんのおかげでお送りしました。ラジカルランド、あと5回、ありがとうございます。